時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る早くにツッコミどころ満載かもしれないトークバラエティー、皆さんの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日のメインパーソナリティを務めますのは私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き。そしていつもはここでアシスタントパーソナリティのご紹介をするのですが、今日はアシスタントなしで私一人でゲストさんとお話をしたりラジオをお届けすることになっております。頑張りますので皆さん応援よろしくお願いいたします。さあ他のスイッチオンファミリーですが、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーユーユーは本日 AD としてテキパキと元気よく動き回ってくれております。手振ってくれてるありがとうはい、そして我らが小杉のマドンナに失礼いたしました、 DK ケイコは別のお座敷でこのラジオを聞いてくださっております。ケイコさん聞いておりますか、よろしくお願いいたします。また、毎度お伝えしておりますが、現在川崎 FM スタジオでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のためスタジオ内では人数制限が設けられております。番組プロデューサーのシチューさん、そして、街づくりについて勉強中の現役大学生の林ゆりなちゃんはスタジオの外から見守ってくれております。やっほー、よろしくねー手振ってくれてます、ありがとう。さあそして、番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りしていただいております。ご紹介いたします。突然ですが皆さん、楽器と言われて何を思い浮かべますか。私たちの周りにはたくさんの楽器がありますよね。その中でも頻繁に用いられる楽器にギターが上がるのではないのでしょうか。さまざまな音楽のジャンルによっていろんな表現を見せるギターサウンド、今日はそんなギターを駆使するギタリストのお二方がご登場。ブルースロックピン芸人、元住吉の音楽教室ソーリーブミュージックスクール代表のギタリスト永瀬進さん、そしてフラダンサーのお母様を持ち現在は主にハワイアンミュージシャンとして活動中、その他多くの歌手のサポートギタリストとしても活躍されているギタリストでボーカリストの陽介さん、何度かセッションもされているこのお二方のギターを通じた音楽の魅力について、たっぷりとお話をお聞きしたいと思います。永瀬進さん、そして陽介さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いやドキドキしますね、お二方大丈夫でしょうか
はい、
はい、力強い言葉、はい、ありがとうございます。また、ゴーゴーロケツのコーナーなんですが、次回の12月17日の予定になっております。さあ皆様お楽しみのゴーゴーロケツのコーナー次回でございます。どんな選手の声が聞けるのでしょうか、楽しみにしていてください。また皆様からのお便りメッセージもどしどしお待ちしております。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけるとね、とても励みになりますので、ぜひ皆さん投稿してみてください。さあ皆様のお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンから お送りいただけます。フェイスブックもありますのでそちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。皆さんもステッカー集めてみてはいかがでしょうか、よろしくお願いいたします。さあさてさて、今日のこれからの川崎市中原区のお天気ですが、ちょっとどんよりしておりますけれども、曇りのち晴れとの予報です。そして現在ラジオをお届けしている14時から15時の時間帯が今日最も気温が高いそうで、だいたい13度前後です。そして夜になるにつれて気温が少し下がり、最低気温は8度のこと。調べている時にね、裏地付きのトレンチコートがおすすめですよなんていう風に書いてありましたので、今日もね夜にかけて少し気温が下がりますので、暖かい格好で皆様お過ごしくださいませ。はい、そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
検診異常を放置していませんか？元気な人にいつまでも元気でいてもらいたいから、この町に住む皆さんの健康を守りたい。武蔵小杉ハートクリニックは夜8時まで診療。武蔵小杉駅徒歩3分。武蔵小杉ハートクリニック。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
はい、 79.1MHz 川崎 FM のラジオ電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。今日はアシスタントなしでお届けしておりますが、私の頑張っている姿は見えませんけれども、声が届いておりますでしょうかね。頑張っていきます、楽しんでまいりましょう。さあさあさあ、本日12月10日ということで、12月もね半ばになりまして、2020年ももう最後あっという間でございますが、2020年が終わる前にクリスマスが来ますけれどもね、街中ではこうなんでしょうね、イルミネーションがきらびやかなね、クリスマス目前となっておりますが、さあゲストの、永瀬さん、陽介さん、クリスマス間近となっておりますけれども、クリスマスにまつわる思い出ですとかエピソード何かありますか？
なんかありますか
ね。ええ、
私陽介です。
はい、陽介さん、
クリスマスというと、はい、実は数年前、3年ぐらい前までですかね、うんうん、私実はあの築地の市場のマグロ屋で働いていたんですね、
はい、そうだったんですね。
もう、う
ん
うん、あの本当にちょっとやんちゃな掛け声で、
はい、
毎度ってやってたんですけれども、
はい、元気いっぱいですね。
そうなんですよ、はい、で年末もうクリスマスになると、うんうん、もう年末が近いじゃないですか、
はい、
築地の市場がものすごく忙しいんですね。
ああ、師走とも言いますからね、はい、この時期
朝が早いと11時半出勤、日付が変わる前の11時半出勤で、
あ、朝じゃないです
ね。そうなんです、前日ですね、
はい、
終電が皆さんがお仕事終わって帰ってくるぐらいの時間に、うん、遅い時間に私は仕事に向かって、はい、夕方ぐらいまでぶっ通しみたいな感じもあったりしていたので、もうクリスマスイコール忙しくなるのでそわそわしてるみたいなイメージが、
はい、
なのであまりロマンティックじゃなくて申し訳ないんですけれども、
そのようなクリスマスの過ごし方、クリスマスの過ごし方、ね、っていうのもあったんですね、
はい、
いやびっくりです。ちょっとまたね、後ほどお時間があれば、はい、そこの築地で働いていた時のね話も聞けたらななんて思います。はい、永瀬さんいかがですか？
自分はですね、自分もあのロマンティックじゃないんですけど、
はい、
あのクリスマスのケーキあるじゃないですか、
はい、ケーキ、
ケーキが割引になったやつですね、はい、あれを探しに行くのが大好きで、
は
い、夜10時とか11時ぐらいに近所のスーパーに行ってですね、
はい、
半額のケーキをあさりに行く、
あさりに行く、
これがあの、うん、楽しみです。今年もやっちゃうかもしれない。
あ、今年も、はい、
ぜひ声かけてください。お供させます。させていただきます。
みんなで行きましょう。
みんなで行きましょうか。その時間帯ってケーキ残ってるんですか、まだ。
意外とやっぱり、うん、あの繁盛してると思われるお店はやっぱりないです、はい、
ああ、じゃあ無理切れで、
穴場を探す楽しみみたいな、
ね、ああ、穴場探しって結構ワクワクしますよね。あ、ここに売ってたとかね、うん、ああ、いいですね。ちょっと3人でね行ってみましょうか。
何の話をしてる
クリスマスの思い出の話でございますねえ、今年もまた さあケーキを探したり、陽介さんは今年はね築地ではないんですけれども、はい、またバタバタと、
ね、そうですね、まあお仕事はありますけれども、うんうん、あまりクリスマスっぽい予定は特にはない感じですかね。
ああなるほど、はい、じゃあ本当にね穴場スポット探しスポットというかケーキ探し、はい、ね、はい、楽しめるかもしれませんね。
今年のメインイベントで、
はい、メインイベント
本当にやることになってしま
った楽しそう本当に。
いやでもちょっとワクワクしてしまいましたね、まあ、いろんなね楽しみ方がありますねということでございます。はい、皆様からもねお便りお待ちしておりますので、クリスマスこういうことしてますよとかちょっとね変わったクリスマスの過ごし方などなどねお便りでこう教えていただけたらな嬉しいなと思います。お便りですがパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォームまた番組公式ツイッターへのリプライハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。よろしくお願いいたします。さあここで一曲、曲を聴いていただきましょう。本日は陽介さんよりご紹介いただきたいと思います。陽介さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、私のリクエストする曲なんですけれども、
はい、
ホロホロバンドというバンドの、ハワイアンバンドですね、
はい、
の曲で、ノホパイパイ、ハワイ語でノホパイパイというのがロッキングチェアユリカゴイスのことですね。
ユリカゴイス、
それのことを、まあ、歌った曲、
はい、
ちょっと元気めな曲でございます、うん、
はい、聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、お聞きいただきましたでしょうか。今ね、もうだんだんと外もね、寒さが厳しくなってくる中ですけれども、そんな中ね、こう、暖かなハワイアンの楽曲を聴いて、こう、こたつの中でね、アイスを食べながら、こう、冬を過ごしているような、なんだかこう、のほほんとした気持ちになるね、なんていうね、嬉しいお言葉が聞けました。ね、ゆうゆうゆりなちゃん、ありがとう。さあ、続いてのコーナーは武蔵小杉周辺の情報でございます。このコーナーでは武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチしてご紹介をしているんですが、今日はですね、11月25日、サッカー J1 史上最速2年ぶり3度目のリーグ優勝を果たした川崎フロンターレ優勝おめでとう&中村健吾選手引退に向けた企画ワンフォー健吾ということで、武蔵小杉近辺で行われるフロンターレに関する情報をご紹介したいと思います。はい、武蔵小杉駅前の小杉コアパークに、健吾ヒストリーウォールというものが登場しているそうです。今ね武蔵小杉駅、南口駅前の小杉コアパークというところが工事中のためこうなんて言うんでしょう、白い壁、仮囲いがされているんですけれども、そこの仮囲いの壁に今シーズン限りで引退を表明している川崎フロンターレの中村健吾選手の雄姿を展示した健吾ヒストリーウォールというものがね今展示されているようです。展示は大きく北側と西側に分かれていまして、北側が、健吾選手の活躍開始された2003年から2010年、そして西側が2011年から2020年までのこう年表っていうんですかね、ヒストリーがこう掲示されていまして、中村健吾選手の18年間をこうフロンターレの成績とともに振り返ることができる、展示になっております。ファンの方はねこれは必見ですね。そして小杉コアパークの北側の壁とそして西側の壁の角の方にはフォトスポットがあるようなので、こう中村選手の雄姿と一緒にお写真をね撮ってみてはいかがでしょうか。ということで永瀬さん、陽介さん、小杉コアパークの、この中村健吾さんの囲いは見に行かれたことありますか？まだですかね。
見たことない。
ないですね。
ねえ、はい、そう、私も今週の頭かなにコアパークに行った時にはまだちょっと白い状態だったんですけれども、はい、今健吾ヒストリーとなっているようなのでね、ちょっとラジオ終わった後に見学しに行ってみようかななんて思います。
永瀬さんとデートしましょう。
あ、デートいいですね永瀬さんと陽介さんとね健吾さんと3人でねスリーショットを撮ってみるのもいいかもしれませんねそしてねまた他にも武蔵小杉駅周辺各地に、中村健吾選手の18年を振り返るタペストリーや懸垂幕が設置されていまして、ご紹介すると中原区役所には大きいユニフォーム型の、ね、ビッグフラッグに、優勝おめでとうの懸垂幕が掲出されております。7部線に乗っているとねこう 車窓からよく見えるのでね、南武線利用される方はぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。他にもね、武蔵小杉東急スクエアのデジタルサイネージですとか、あと伊東洋華堂にも、祝賀メッセージや懸垂幕が飾られていましたり、あとはね、各商店街に、祝賀を記念して新調されたのぼりや、商店街共同で中村健吾選手への感謝を伝えるポスターですとか、他にもね、背番号14番ということなので、そちらの14の数字がね、あちこちに掲載されているようなので、皆さん探してみてはいかがでしょうか。ね、ファンの方も、そしてね、ファンではないけれどもという方も、このね、お祭りムードを、一緒に盛り上げていってみてはいかがでしょうか。はい、本日の、以上が武蔵小杉周辺情報でございました。はい、時刻は14時、18分、もうすぐ19分になりますね。続いてのコーナーは、毎週防犯や安全にまつわるクイズ、丸か×かをね、ゲストさんにお答えしていただく、今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。本日お答えいただくのは、ギタリスト永瀬進さん、そしてギタリスト&ボーカリストの陽介さんの、どちらかにお答えしていただきたいと思うのですが、さあ、ただじゃんけんをして、じゃんけんで勝った方に丸バツクイズお答えしていただきたいと思うんですけれども、はい、さあお二方準備はよろしいでしょうか。じゃんけんよろしくお願いします。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。あ、勝ったのは永瀬さん。グーでね、ガッツポーズされております。さあ永瀬さん、準備はよろしいでしょうか。はい。じゃあ問題を読む前にこちらお届けしますね。それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたでしょう。
川崎十条小町の高橋真由です。急がず慌てず冷静に、110番の適正利用にご協力よろしくお願いします。
はい、まゆしゅん、ありがとうございます。それでは永瀬さん、ここから問題を出しますが、心の準備はよろしいでしょうか。はい、はいはい、丸か×かでお答えくださいね。それでは参りましょう。じゃじゃん。はい、交通事故を起こした場合、相手の方とその場で話がつけば警察に通報しなくてもよい、丸か×か。
×です。
×。お、力強く×とお答えいただきましたが、自信のほどはいかがでしょうか。
間違いないんじゃないかな。
あ、間違いない。大丈夫でしょうか。陽介さんも笑っておりますけれども。はい、ね、じゃあ、ファイナルアンサー×ということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、
正解は、はい、大正解でございます。おめでとうございます。
ファイナルアンサードキドキします。
はいね、ドキドキしますよね。ちょっと圧力かけてしまいましたが、見事正解でございます。補足説明です。はい、そう、どんな場合でも交通事故を起こしてしまった時には警察に通報する義務があるそうです。そう、義務なので、もう絶対にね、連絡をしてください。話し合いでね、もし怪我がない、話し合いで決着がついたとしても、しっかりね、警察に通報して、警察の方に、来ていただくというのがね、一番かと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いします。ということで、永瀬さん正解いたしました。おめでとうございます。はい、さすがです。こんな感じでね、和やかにいつも安全安心一問一答行ってますが、陽介さんはこういう丸バツクイズはお得意ですか。
ものにもよりますけれども、
はい、
この件に関しては、うん、実はついこの間ちょっとありまして、
はい、
だったので、
うん、
もうタイムリーで、
あ
ー、僕は自信がありました。
あ、自信がありました。陽介さんも、まあね、じゃんけんで今回負けてしまいましたけれども、はい、バツという回答だったんでしょうか。
はい、もちろんでございます。
あ、素晴らしいです。はい、このようにね、今日は和やかにお届けいたしました。ご回答ありがとうございました。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でございました。さあ、お祭 たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。それでは本日のゲストさん改めてご紹介いたしましょう。突然ですが皆さん、楽器と言われて何を思い浮かべますか？私たちの周りにはたくさんの楽器がありますよね。その中でも頻繁に用いられる楽器にギターが上がるのではないでしょうか。さまざまな音楽のジャンルによっていろんな表現を見せるギターサウンド、今日はそんなギターを駆使するギタリストのお二方がご登場。ブルースロックピン芸人、元住吉の音楽教室ソーリーブミュージックスクール代表のギタリスト永瀬進さん、そしてフラダンサーの母を持ち、現在は主にハワイアンミュージックちゃんとして活動中、その他多くの歌手のサポートギタリストとしても活躍しているギタリストでボーカリストの陽介さん、何度かセッションもされているお二方のギターを通じた音楽の魅力についてたっぷりとお話を伺いたいと思います。永瀬進さん、そして陽介さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ね、さっきからいろいろたくさんね楽しいお話をしていただいてるお二方ですが、緊張の炎はいかがでしょうか。
だいぶ落ち着いてきましたね。
あ、落ち着いておりますか、はい、ありがとうございます。ね、番組始まる直前は3人でね、いやこの番組始まる前がすごい緊張するんですよねなんて
ね
お話ししてましたけれども、もう二方もうどっしりとね構えておられますね、ベテランの風格が漂っておりまして、逆にね私がどうしようどうしようという風になっておりますけれども、はい、いろいろお話をお伺いしたいと思います。さあ、改めましてリスナーの皆様に自己紹介をお願いします。まずは永瀬さんからお願いします。
はい、先ほどご紹介いただきましたブルースロックピン芸人&、はい、音楽教室の、代表をやっております永瀬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、では陽介さんお願いします。
はい、現在は、ハワイアンの、ジャンルをメインに、他、まあ、いろんなアーティストさんのサポートギタリストとしてもお仕事させていただいております。
はい、
陽介と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さあ、お二方ともね今は緊張も、だいぶほどけほぐれてまいりまして、どっしりとね構えていらっしゃいますけれども、ラジオの出演経験は今までありましたか。永瀬さんいかがですか。
結構別の曲なんですけども、
はい、
まあ、年に1回ペースぐらいでどっかしら出てるんですけど、今年は川崎 FM さんに一度お世話になりまして、は
い、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあもうラジオでお話しするのはね、なんだろう、お茶の子さいさいって言うとなんかおかしいかなね、慣れてらっしゃるんでしょうか。
で
もね、そうですよね、一回一回緊張がまた変わってきますよね。
なんか腹痛くなりそうなぐるぐるきます
ぐるぐる、わかります。私もね、メインパーソナリティの日の朝とかはね、ああ大丈夫かなってちょっとねお腹がピリピリしたりなんかするんですけれどもね。はい、では陽介さんはいかがでしょうか。
はい、私はもう、現在は解散してしまってるんですけれども、はい、以前ロックバンドを組んでいた時に、うん、そちらで、まあ、一つ某ラジオ番組の中で5分10分ぐらいですかね、コーナーを持たせていただいてたことがございます、
うん、はい、
はい、
じゃあそのコーナーでね、たくさんお話もされてきているということで。
そうですね、私とボーカルが結構、私がまあ身長が大きいのと、うん、割とボーカルの人も顔が鋭かったので、
はい、
怖がられていたんですね、他のバンドの方に。
そうなんですね、は
い、なので、うん、俺たち怖くないからっていう番組をしたんですね。
私たち怖くないから。
そうですね、
確かにこうお話ねしているとすごく笑顔でね和やかな雰囲気なんですけれども、はい、確かにこうパッと見た時はね、あ、こわもてな方なのかな
って歩いてると道が行く時がたまにある、
う
ん、
あら、こう道開けろ、お通りだみたいな。
そんなに平和な人なかなかいないと思うんですけどね。
ね、怖くないですよ、はい、ということでね、和、はい、やかに、はい、お届けしていきましょう。さあ、では続いては永瀬さんにね、いくつかあのお話をお聞きしたいと思います。はい、永瀬さんは、元住吉の音楽教室の代表でもあり、あとはこうプロフィールをいただいた時にブルースロックピン芸人って書いてあったんですけれども、はい、音楽教室の代表でもあり芸人さんでもあるんですか？
一応このピン芸人っていうのはあの、うん、まあ芸人という大きい括りで考えればミュージシャンも芸人だろうみたいな感じでつけたのもありますし、あとはあの 自分に会ったことある方はわかると思うんですけども、はい、見た目が地味なのでですね、
そうですかね、
なんか突っ込んでもらえる要素
よく笑っていらっしゃいますけれども、
なんか突っ込んでもらえる要素が欲しくて、はい、ここつけたっていうのがありますね。
あ、なるほど。このようにね、私も芸人さんっていうような、
早速ありがとうございます、
はい、いえいえいえいえなるほど。でも確かにね、こう芸人っていうとやはりお笑い芸人を連想しがちですけれどもね、なんだろう、永瀬さんも洋介さんもね、こう、はい、ミュージシャンとして、で私もこう歌のお姉さんとして活動してるんですけれども、はい、ミュージシャンっていうのも一つの芸ですもんね。
そうですね、みんな、うん、みんなピン芸人ですね。
ピン芸人、なるほど、はい、
うん、広く考える、
広く考えれば、はい、じゃあ今日はなんて言うんでしょう、ギタリストというふうに銘打ってますけれども、ちょっと芸人3人でお届けするラジオ番組っていう形になるんですかね。
芸人の会、
芸人の会で、はい、はい、あれ今日の小杉スイッチオン、あれなんか化粧違うかなって思われる方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、まあこういう会もねあってもいいかもしれませんね。はい、ちょっと話がそれそうなので、ちょっと質問に戻りたいと思います。はい、でね、なんだろう、ブルースロックピン芸人、そして、元住吉の音楽教室ソーリーブミュージックスクールの代表もされているということなんですけれども、はい、この元住吉で行われている音楽教室について、あのいろいろどういうことをされている音楽教室なのか教えていただければと思います。
はい、一応あの自分も講師として、はい、在籍しつつ代表もしておりまして、うんうん、
はい、
自分以外にあの友人のミュージシャンをいっぱい呼んでですね、うんうん、講師として、出ていただく感じになってまして、はい、チケット制の音楽教室になってまして、
はい、
もうあの時間固定ではなく好きなタイミングで受講いただけるという感じのスクールになってますね。
はい、あ、それはいいですね。なんか習い事っていうと、こう何曜日の何時から1時間何々をするっていうのが結構主流だと思うんですけれども、特になんか大人の方だとこう固定でね時間が取れないっていう方も多いかと思うので、ね、そういった方にとってはそういったチケット制で空いてる時間にお願いしますってできる、こうレッスンができるお教室っていうのはすごく重宝されるんじゃないかななんて思うんですけれども、こちらの音楽教室を受講されている生徒さんっていうのはどういった、層が多いんですかね。
そうですね、意外とあのここをピンポイントっていう感じではなく、うんうん、幅広く、
あ、幅広く、
もう年齢層も幅広く、
はい、
男女比も半々です
ね。あ、そうなんですね。じゃあ老若男女、言えてますかね、老若男女がねこう習いに遊びに来られる音楽教室なんですね。はい、あ、楽しそうですね。うん、ありがとうございます。ちょっと私ね、ギターはやったことがないのでね、お二方にこういつかね教えていただけたらななんてちょっと思ってたりするんですけれども、はい、ね、その時にはね、
スパルタで、
優しくちょっとお願いします。お手柔らかに。スパルタ、永瀬さんもスパルタですか。
じゃあスパルタやりましょう。
ちょっとそこは優しくお願いします。何卒何卒。はい、ありがとうございます。さあ続きましては陽介さんに、はい、質問させてください、
はい、
現在は主にハワイアンミュージシャンとして活動中とのことなんですけれども、ね、あの昔は結構ロックですとか様々なジャンルのね、はい、ギターをやられていて、で、はい、なんだろう、あのご自身でもバンドを組んでいたということなんですけれども、はい、ハワイアンミュージシャンとしてこう活動されているこうルーツとしては、はい、やはりこうフラダンサーのお母様の影響っていうのが大きいんでしょうか。
完全に母の影響ですね。
あ、そうなんですね。は
い、まあ、うち家族がもともと特に両親が海が本当に大好き で、うんうん、でハワイにも何度も連れて行っていただいててっていうのがあって、
はい、うんうん、
でもともとまあなんていうんですかね、音楽始めるきっかけって、はい、特にギター始める人って割とやっぱり最初はみんなこう、うん、なんていうんですかね、ちょっと下心と言いますか、
うん、あ、よく聞きますね、
モテたいから、
うん、
っこいいからで始める人が多いと思うんですね。でその中でやっぱり本当に音楽が好きな人が続けていって、でその中で本当にさらに音楽好きだっていう人もそっちの道を志すみたいなイメージがあると思うんですけど、その中でロックをいろいろやったりとか、あとまあ韓国のアーティストさん、今も韓国のアーティストさんだったり、なぜか日本人じゃない人のサポートが多いんですけど、
うん、そうなんですね、
スリランカのハーフの方だったりとか、
スリランカ、はい、
セネガルの方と一緒にやったりとか、結構いろんな方といろいろやらせていただいてるんですけど、うんうん、でもその中で母がまあフラダンサーをやっていて、先生になって先生をやり始めてってなった時に、はい、よかったらあんたちょっとやってみたらって母から声をかけられて、やってみたところ、うんうんうん、
はい、
なんていうんですかね、しっくりきたっていう表現が一番いいのかもしれないですね、うん、何かこうやっててすごく楽しいのと気持ちがとにかく気持ちよかったっていうのがあったので、
はい、
それですっかりハマってしまって、
はい、
ハワイアンに重きを置いているところと言えばいいでしょうかね。
そうなんですね、はい、しっくりきたということで、
はい、
そう次にお聞きしようと思っていたのが、はい、まさにその話で、
はい、
ね、そういろんなジャンルのサポートもされていて、で今お聞きした感じだとこう多国籍いろんなね、あの国の方とセッションなんかもされているということなんですけど、はい、こうハワイアンミュージックとその他のジャンルとの、
はい、
こう一番の違い、
はい、
そういったものがねあったら教えていただきたいなと思いまして、
ちょっと難しいんですけれども、はい、一番違うところというと多分演奏側の問題もあると思うんですけど、
はい、
まずまあ歌う時の歌う声の出し方がちょっと独特
なんですね。声の出し方、
はい、あの例えば日本のロックとかポップスって、うん、こう大きい声を張り上げてわーって歌ったりするじゃないですか、
はい、
高い声なんか特に大きい声出さなきゃ歌えなかったりとかってあるんですけど、大きい声を出さない、なんて言うんですかね、声を張り上げないで声量を出す感じで歌うんですよね、ハワイアンって感覚的になんですけど、
はい、
あとはあの愛の意識がものすごく強いと言えばいいんですかね、ちょっと臭い言葉かもしれないんですけれども、はい、やっぱりこうと非常にトラディショナルな音楽になるので、うんうん、
はい、
元々の音楽のルーツはやっぱりみんなそうだと思うんですけれども、うんうん、やっぱりその神様とのつながりといいますか、例えば元々の音楽ってその雨乞いだったり子孫繁栄だったり豊作だったりそういったものがあったと思うんですけれども、うんうん、そこのトラディショナルな部分がまだ非常によく残っているジャンル、
はい、
なんですかね、
うんうんうん、
なのでこうやっている時にこう気持ちの入り方が全然他のジャンルとちょっと違う感覚なんですよね。そこに非常に魅力を感じているところはあると思います。
そうなんですね、はい、愛というね単語が出てきましたけれども、はいはい、ねえそこ、まあ、神とのつながり、
はい、
愛という、 こう愛慈愛に満ち溢れたそんな楽曲がやっぱりハワイアンには
多い。そうですね、島に対してだったり海に対して、うんうん、山に対して神様に対していろんなところに対しての愛を歌っている曲がほとんど、はい、かなり多いですね、
はい、そうなんですね。いやー私もねいろんなジャンルの楽曲が好きでよく聴いていたんですけれども、はい、ちょっとハワイアンであまり超えてしまったりなんですけど縁がなかったんですよ、だけどもね今日ねお二方に来ていただいたご縁のもとが、はい、そのハワイアン川崎フェス川崎ハワイアンフェスティバル、
はい、
でねお二方が演奏されて、で私はちょっと司会進行させていただいたんですけど、そこでねご縁があって、
はい、
でそこから私も結構ハワイアンミュージックをねよく聞くようになったんですけれども、
ね、
はい、すごい心が温かくなるような本当にこう、はい、愛こう、丸いっていうんですかね、そう、そういったイメージが強いなっていうのがあって、はい、私もちょっとハワイアンにねこうズブズブとハマっていっている途中なんですけれども
、はい、
ね、やっぱりそういったジャンルの違いがあったんですね。ありがとうございます。さあそして現在、またちょっと話が変わってしまうんですけれども、新型コロナウイルスでねコロナ禍と言われておりますけれども、
はい、
お二人ともギタリストそしてねボーカリストとして活動されておりますが、はい、やはり活動の幅がね狭まってしまっているかと思うんですよ。そんな中お二方はねどのように活動を今行っているのかなってお聞きしたいと思います。まずは永瀬さんお願いします。
はい、今このご時世もありますんで、
はい、
陽介さんとルルお姉さんと知り合ったきっかけ、はい、きっかけになった川崎ハワイアンフェスティバルのイベントもちょっとあのいろいろ動きが出てきていまして、はい、そのイベントの配信もやったりですとか、
はい、
あとは個人的に、YouTube の方で、はい、週2回ぐらいなんですけども、
はい、
動画を配信して、 うんうん、それで、ファンの方に、見ていただいて、対人はあんまりやってないんですけどね、
はい、
配信で頑張って、
配信で、なるほど、ね、私もちょっと拝見したんですけれども、なんかこうギターの弾き方レッスンのようなね動画を出していたり、
あ、そうですね、そういうのもやってます
ね、うんうん、そう、やっぱりね、永瀬さんは音楽教室もされているんですけれども、やっぱりこうコロナ禍だと教室に通うっていうところもちょっと、あ、少しやめておこうかななんていう ね方も多いかと思うんですけれども、そういった中でね、そういった動画の配信をしていただけるとね、とてもなんだろう、習う側としてはね、ありがたいところなんですよ。うん、またその動画を見てから、音楽教室に行きましたっていう方もいらっしゃるんですかね。
そうですね、結構多くてですね、すごい
素晴らしい、
動画見て、はい、きっかけになりましたみたいな。
あ、それは嬉しいですね、
はい、ありがたい、
ありがたい、いや、コロナ禍だからってね、こう悲観することなく、そういった動画を使って、新たなね媒体を使って、皆さんに知っていただくっていう、逆にね、こういうとあれですけど、いい機会なのかもしれませんね。ああ、いいですね。そうやってどんどんね、生徒さんも増えていって、ギターをして、ギターをね学んで、ギターを好きになってくれるね層が増えていくと嬉しいですよね。では陽介さん、はい、活動どのようなことをね最近されてますか？
そうですね、まあコロナ禍になってから年内に決まっていたイベントが、うん、きれいに1回ゼロにやっぱりなりまして、
そうですよね、う
ん、でもまあもうなってしまったものは仕方がないので、まあ、はい、音楽に問わず他のジャンルのお仕事されている方も皆さんやっぱり影響は受けてらっしゃいますので、うんうん、この中でできることというところで、はい、もちろんやっぱり配信は大きな要になっているかなと思います、うんうん、なので、私の場合も、まあ、少し YouTube、永瀬さんほどではないんですけど、はい、とにかく永瀬さんギターめちゃくちゃうまいので、なので、
ね、はい、やった方ともね、素晴らしい演奏技術をお持ちで。
はい、なので、まあ、動画を載せてみたりというのもそうですし、うん、あとはそういったアーティストさんの方と連絡を取り合って、はい、もう、そのアーティストさんの家に直接行ったり、スタジオを借りたりして、そこから配信ライブ、はい、まあ、有料の配信ライブをやることもあれば、無料の配信ライブをやることもあれば。
はい、
あとは、まあ、ライブハウスのイベントにこうゲストで出たりするときも、お客様がまあ入っても多分10人とか20人、多くても20人ぐらいの客席の、なんていうの、規制をかけた状態で、
はい、
基本は配信ライブっていう形でのイベントにゲストとして呼んでいただけるという形は結構あるので、
はい、
はい、そういった形ですかね。
なるほど、
はい、
配信ライブで、はい、こうまたね、なんだろう、コロナ禍の前でもね、いろんなこう、はい、アーティストさんとこう、つながりをね、持っていた陽介さんですけれども、この配信ライブを通じて、また新たにこう、はい、なんだろう、知り合えた、仲良くなれたアーティストさんたちもおそらくね、
そうですね、
いらっしゃると思うので、はい、ね、一概に配信になってしまったから人と人との距離が離れてしまうというよりは、
そうですね、
ね、配信を通じて逆にこう、はい、こうなんだろう、広がったっていうところもね、はい、あると思うので、
はい、
ね、お二方ともなんだろう、やっぱりね、ライブ活動が一回なくなってしまったっていうことはありながらも、また新たにね、はい、いろんな方と巡り会えて、はい、活動を続けられてるということなので、ね、はい、お話聞いてくれてね、なんかすごい安心しましたはい、そのね、いろんな方とこう、はい、通じ合えてセッションができたりというふうにね、活動されているお二方なんですけれども、はい、セッションの楽しさですとか、あとギター、そしてまたいろんなジャンルの音楽を通じて、はい、面白さや魅力というものをね、ちょっとここで語っていただきたいなと思います。はい、
音楽、
うん、
限界がとりあえずないじゃないですか。
限界がない、うん、
は
い、うん、
あとはジャンルもそうですし、各国の音楽もそうなんですけど、ジャンルも知り始めるとキリがない、
うんうん、
どこまで行っても勉強し続けられる、
はい、
勉強が好きと言ってしまうとちょっと違うんですけれども、
うんうん、
まあ好きなことだからっていうのは大きいと思うんですけど、
うんうん、
とにかく必ずやるごとに発見はあるじゃないですか。
はい、
そこがとにかく音楽の面白いところかなと思うところ。あと言葉がいらない、
はい、言葉がいらない、
初対面、年齢、性別関係なく 楽器があればもうそれだけで仲良くなれる、
うんうん、
というところの魅力は非常に大きいかなとは思いますね。
なるほど、はい、永瀬さんはいかがでしょうか。
そうですね、ギターの楽器に関して言うとですけど、はい、まあ、最近あのニュースにもなってますけど、うん、結構あの売れてるらしいのでギターが、
うん、あ、そうなんですね、
需要があるみたいな、ウクレレとかもそうみたいな、
ね、あ、ウクレレ多いですね、確かに最近、
うんうんうん、
やっぱりあの場所も取んないですし、
はい、
もう我慢すれば一畳あれば練習も演奏もできますし、
うんうん、
本当におすすめですね。最初にお手頃な楽器という、
はい、手頃な楽器、
そうですね、
あ、
確かに、
確かに、いや私もあの現役保育士として働いてもいるんですけれども、はい、保育士ってやっぱりあのピアノが弾けなきゃいけないっていうのがあるんですけど、はい、逆にあのギターで弾き語りをする先生、あとはウクレレで弾き語りをする先生っていうのもたまにいらっしゃって、
そうなんですね、
そうなんですよ、はい、リコーダーとかもあるんですけど、リコーダーだと口が塞がっちゃうじゃないですか、
そうですね、確かに、
なので弾き語りっていうと、まあ、ピアノとあとはウクレレであのやり始めるっていう保育士も多くて、なのでちょっと私もねウクレレやってみたいななんて思っていたので、
はい、
はい、先ほどの話じゃないですけど、はい、ギターまた
ウクレレは割と入りやすいですよね、
そうですね、
そうなんですね、
はい、弦が柔らかいし小さいし、うんうん、っていうのもあるんで、
はい、
かさばらない、
そうですね、
かさばらない、
ギターの先生でウクレレを勧めるのはどうかと思いますか。すいません。
いえ、そうなんですね、ありがとうございます。さあ、まあこちらのね、また話が変わりますけれども、はい、この番組、小杉から発信している番組なので、小杉の好きな場所、お店などがねあれば簡単に教えていただけますか。
自分はですね最近なんですけど、
はい、
ここの本当に近所のサライ通りにあるですね、うんうん、ところプラスさんっていう格闘技ジムがあるんですけど、
はい、格闘技、はい、
そこにあの通い始めまして、
あ、そうなんですね、
楽しんでます、はい、
いいですね、
サンドバッグを殴りまく
ってちょっと全然永瀬さんの風貌からは想像できないんですけれども、ストレス発散にもなりますしね、
そうですね、結構やりすぎて手痛くなって
あら、ギター弾くね、
ダメじゃないですか、
楽しさが勝ってしまうという、
はい、あ、いいですね、ありがとうございます。スポーツジム陽介さんはいかがでしょうか。
私こちらに越してきてから正直そこまで長くないのであまり詳しくはないんですけれども、うん、
はい、
あのグランツリーさんの中に、うんうん、あのホノルルコーヒーというのが入ってるんですね。
ありますね。
あそこのナッティーハワイアンっていうちょっとこうお豆の香りの強い甘いコーヒーがあって、うんうん、あれが大好きなんですよ、うん、だったので、
はい、
とりあえずあまり面白いことというか珍しいお店の紹介ができないのは申し訳ないんですけれども、うん、あそこのコーヒーはとにかく大好きなのであれがあったのが武蔵小杉に来てよかったなと、はい、この界隈に来てよかったなというところですかね、はい、
うん、じゃあリスナーの方ねそちらのお店に行ったらもしかしたら陽介さんにお会いできるかもしれませんね、
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、ね、いろいろねお話聞きたいことはね尽きないんですけれども最後に改めての告知ですとかイベント情報をね聞いて一旦ねゲストトークコーナーをね締めたいなと思います、はい、では永瀬さんからお願いします。
はい、元住吉で音楽教室、はい、ソウリーブミュージックスクールやってますので、うん、ギター持ってる方、はい、ギター眠ってる方もぜひぜひ検索してみてください。
はい、ありがとうございます。ぜひぜひね、私もちょっと気になっているので一緒に始めてみませんかなんてね。はい、永瀬さんありがとうございます。陽介さんいかがでしょうか。
はい、1月にイベント1件決まっているのはあるんですけれども、
はい、
基本的にはあまり公にしていないイベントだったりもするので、
うんうん、
まあ、ライブ情報ですとか、
はい、
まあ、近況に関しては私の SNS ホームページがございますので、
はい、
一応インスタグラムが一番わかりやすいですかね、はい、YOSUKEYOSUKE0310GUITAR YOSUKE の陽介で YOSUKE0310GUITAR で、はい、インスタグラムで検索していただけますと私のアカウントが出てきますので、
はい、
そちらぜひ見ていただきながらいろいろ知っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。それではね、いろいろお話聞きたいことはたくさんあるんですが、ここでね一旦おしまいにさせてください。本日のゲストは、ギタリスト永瀬進さん、そして、ギタリスト&ボーカリストの陽介さんのお二方でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きましては、またまた、楽曲を1曲お届けしたいんですけれども、今度は永瀬さんからお願いします。
はい、2曲目は永瀬進で、ソロギターというジャンルで、ギター1本で弾いてる曲なんですけども、リメンバーという曲をお聴きください。
はい、
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災なのですが、ちょっとね本日はお休みさせていただきます。申し訳ありません。また、来週楽しみにしておいてください。さあ、川崎ショータイム小杉スイッチオン、今日はね和やかに進んでまいりましたが、あと少しとなってしまいました。ここでねいただいているお便りを紹介していきたいと思います。今日はねたくさん、今日もかたくさんねお便りいただきました。ありがとうございます。まずは、赤花のワンコさん、お便りありがとうございます。クリスマスといえばクリスマスケーキです。今年は何にするのか毎年楽しみにしていますということで、ありがとうございます、ね、冒頭で、ね、クリスマスケーキのお話で盛り上がりましたけれども、ね、赤花のワンコさん、どんなケーキにされるんでしょうか。ありがとうございます。続きましては R 佐藤さん、いつもありがとうございます。こんにちは。今日はルロ姉さんがメインパーソナリティですね。ギターの話題も面白そうです。今日も楽しく聞いてます。応援してます。アルサトウさん、ありがとうございます。実はね、お外で聞いてくださってるんですよね。ありがとうございます。はい、続きましてはあけみさん。あけみさん、いつもありがとうございます。小杉スイッチオンの皆様、こんにちは。こんにちは。今日も生放送お疲れ様です。寒い日が続きますが、お体には気をつけて頑張ってくださいね、とのことでありがとうございます。はい、そして続きまして、お、我らが DJ ケイコからメッセージが聞いております。はい、スイッチオンファミリーの皆さん、聞いてます。陽介さんのリクエスト曲1曲目、ハワイに行きたくなりました、アロハーと踊ってます。永瀬さん、私もナッティハワイアンを週に1回は買ってます。生クリームが美味しいですよね、ということですけど、ナッティハワイアンも陽介さん
でございます
でしたね。ケイコさん、ありがとうございます。
ちなみになんですけど、さっき流したホロホロバンド、実はあれ、うん、ホロホロバンドって紹介しましたけど、私が歌ってます。はい、
そうだったんですね。あら、
大事なこと言うの忘れてた。ごめんなさい、ちょっと割り込んで。
いやいや、
大事なこと言うの忘れてた。
いやいや、いいことを聞きました。ありがとうございます。
あれ私なんです。すいません。
はい。そして、はい、ラッキーチュータさん。いつもね、先週もメッセージありがとうございます。小杉スイッチオンの皆さん、こんにちは。先週に引き続き、またまたメールしてみました。武蔵小杉、また新しいお店がオープンしましたね。サードアベニューに週末行ってみました。便利だなと思うんだけど、くつろいで一人になれるような空間がないよなと思いました。おじさんには一人でぼーっとする時間が必要なんです。とのことで、ラッキーチュータさん、先週に引き続きね、ありがとうございます。そして、サードアベニューにもね、足を運んでくださったのことでね、ありがとうございます。ね、くつろげる場所、できるといいですね。そして、続きましては男性30代さん、お手紙ありがとうございます。年末の挨拶シーズンでクタクタ、ラジオで癒してほしいとのことですが、本日はねハワイアンの楽曲などなどをお届けしまして、癒しお届けできましたでしょうか。メッセージありがとうございます。はい、そしてメッセージは大丈夫かな あ、番組プロデューサーのシチューさんからナッティーハワイアン私も好きですとのことです、ね、番組終わりにちょっとお話ししてみてはいかがでしょうか、
はい、ありがとうございます。
はい、皆様たくさんのお便りねありがとうございました。続きましては、フロサポ情報ということで本日は、はい、この方が遊びに来てくださってます。よろしくお願いします。
はい、スタジオに来るの久しぶりです。たまっちです。
はい、たまっちさん、こんにちは。
こんにちは。
元気でしたでしょうか。
おかげさまで。
はい、はい、
川崎フロンターレ次回試合は、今週土曜日12日アウェーで、サガン鳥栖との対戦です。
はい、
佐賀市の駅前不動産スタジアムで14時キックオフ。こちらインターネット配信で応援よろしくお願いします。
はい、
でその次今度は来週水曜日16日で等々力のホームグラウンド最終戦となります。
最終戦、
はい、対戦相手はの浦和レッズ。
はい、
等々力競技場で19時キックオフです。これホームゲームなので川崎 FM で、実況放送もあるのでラジオの前とか、スタジアムに行けない人は、ラジオの前で応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、冒頭のね小杉周辺情報ではフロンターレ優勝おめでとう、そしてね、はい、健吾選手のワンフォー健吾ということでね情報をお届けいたしました。ね、フロンターレのグッズショップでもねいろいろ今優勝おめでとうでね、まあ、やっているそうなので、はい、もしね、お時間がある方、ご興味がある方はね遊びに行ってみてはいかがでしょうか。はい、そしてねたくさん今日もお便りありがとうございました。いつもお忙しいところたくさんのお便りメールありがとうございます。ということでお便りの紹介のコーナーここで一旦失礼させていただきます。それでは、そろそろね終わりの時間が迫ってまいりました。本日のゲストはギタリストの永瀬進さん、そしてギタリスト&ボーカリストの陽介さんでした。お二方、はい、今日のラジオいかがでしたでしょうか。
なんかもうだんだん慣れてきてこう家で喋ってるみたいな
本当になんかすごいアットホームですよね。
アットホーム、それは良かったです。そうですね、私もなんかすごい和やかな気持ちでお話ができたのでね、はい、お二人のねこう人柄なのかななんて思っておりました。本当ありがとうございます。
ありがとうございました。
でございます。はい、あ、この楽曲が鳴りましたね。さあ最後のご挨拶に行きたいと思います。はい、川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分間でした。いかがでしたでしょうか。本日もねお忙しい中たくさんのメールをいただき最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組は各社の提供でお送りいたしました。はい、ここまでのお相手は私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんでした。さあさあ来週の川崎ショータイム小杉スイッチオン、メインパーソナリティは自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーゆうゆうでございます。外出てそしてピースしてくださってますね。来週よろしくね。えいえいおーありがとうございます。さあさあ、もうすぐねこの番組も終わってしまうということなんですけれども、先ほど聞いた内容をたまっちさんにも聞いてみましょうかね。たまっちさん、クリスマス目前ということですが、クリスマスの思い出ですとか今年は何するよっていうことありますか。
特にないですけどね。
急に聞いてしまってごめんなさい。
自分出身北海道なんで、
はい、
毎年クリスマスが来てもこんな暖かくってクリスマスなのかなっていう気分でいっぱいですね。
そうですよね、
北海道。で、北海道にいるときはねクリスマスやっぱホワイトクリスマスだったん
で、ね、そうですよね。
でこっちに来ると雪もないんで本当クリスマス気分にはねちょっとずれちゃってますね。
そうですよね。いやホワイトクリスマスね憧れますよね。トマチさんこう急に振ってしまったけど、ね、ありがとうございます。はい。さあではもうすぐね番組が終わってしまいます。永瀬さん、そして陽介さん、そしてトマチさん、そして私ルルお姉さんで最後にね皆さんに、なんかごきげんようじゃなくてさようならとねご挨拶をしたいと思います。はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、では本日もお聞きくださいましてありがとうございます。川崎ショータイム小杉スイッチオン、来週も楽しみにしていてくださいね。それではせーの
さようなら。